今日の用意してきた神様が与えてくださったメッセージをお取り次ぎしたいと思います。聖書は出エジプト記の30章、出エジプト記の30章11節からお読みいたします。予告は11節から21節まででしたが、11節から16節までお読みいたします。出エジプト記30章11節から16節です。ではお読みします。主はモーセに告げられた。あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるとき、各人はその登録にあたり自分の魂の償い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録にあたり彼らに災いが起こらないようにするためである。登録される者がそれぞれ納めるのはこれである。聖女のシェケルで半シェケル、一シェケルは二十ゲラで、半シェケルが主への奉納物である。二十歳またそれ以上のもので、登録される者は皆主にこの奉納物を納める。あなた方の魂のためになだめを行おうと主に奉納物を納めるときには、富む人も半シェケルよりも多く払ってはならず、貧しい人もそれより少なく払ってはならない。イスラエルの子らから償いのための銀を受け取ったなら、それを会見の天幕のように当てる。こうしてそれはイスラエルの子らにとってあなた方の魂になだめがなされたことに対する主の前での記念となる。以上です。魂の償いはいくらと題して、短くお取り次ぎしますが、私たち人間に値段をつけたがる人たちが結構いるようです。上智大学の大学院に地球環境学研究科というのがありまして、そこの教授をされている平尾恵子さんのブログにこういうことが載っていました。私たちの体は原材料素材はいろいろあるわけですが、窒素とか炭素とかですね、そういったものが私たちの体を構成しているわけです。まさに聖書が、神は土地の塵から人を形作られた、土だということは何度も申し上げていますが、それを値段にするといくらか、ある学生が調べた結果約5万円だそうです。体ですよ、体。さらに私たちの、頭とか手とか足とかその肝臓とかですね、各器官を臓器売買という形で今ビジネスが成り立っていることを皆さんもニュースなどで見かけるかもしれません。でその値段も載っているんですね。ちなみに頭の皮は8万円、目玉は10万円、目玉が飛び出るかもしれませんが、心臓は300万円といったふうに各器官に値段がつけられて、それを合計すると人間の体の器官の合計は約30億円という数字になるそうです。でそれを狙ってビジネスに励む人たちも闇の社会ではいるということですね。今日の箇所は、では私たちの魂の値段はいくらか、それを贖う、新改訳聖書2017は償い金と訳していますが、前の訳では贖い金ですね。贖い金の方が私たちこう馴染んでいるわけですが、私たちの魂の償い金、贖い金はいくらなのかということを、見ていきます。舞台はアラノです。少し前にイスラエルの人たちは奴隷だったエジプトの地からモーセによって導き出され、神様に救い出されてアラノに入ってきました。そこで神様はモーセの10回等の戒めを授け、また613の律法、 イスラエルの人たちが社会生活を営んでいく上で必要なルールを与えたんです。そして彼らは200万人にも及ぶと言われていた多くの集団でしたが、神様はその真ん中に幕屋を作るように命じられた。それがまあ先週までの出エジプト記のメッセージで語られた内容ですね。で、さまざまなものが作られたわけですが、その神様にあがなわれた、奴隷から解放してくださった神様は、彼らをご自分の民とするために何をなされたかということが、パワーポイントで御言葉を出しますが、あなたの子供たちのうち男の産子は皆あがなわなければならない。後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというときは、彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家、エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地の産子を、人の産子をはじめ、家畜の産子に至るまで皆殺された。それで私は、初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちの産子を皆、あがなうの、私はあがなうのだと、神様がモーセを通して語っているわけです。なぜ神様がエジプトの産子を動物から人間に至るまで打たれたのか、長子を、長男を打たれたのかというと、それがイザヤ書の43章に記されているわけです。これはもう皆さん暗記しておられると思いますが、私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様はイスラエルを愛して、その彼らを救うために彼らの代わりに、彼らの身の代金としてエジプトの産子を殺された。今の人権思想が行き渡っている現代の私たちから見ると、なんとひどいということを感じる方も3人ぐらいいらっしゃると思いますが、今から4000年前の出来事です。まあ、その背景を紐解く時間はありませんが、それが私たちに適用されるんです。私たちはそれほど愛されているんだということを知るのは新約聖書に至ってからですが、神様はこのようにイスラエルをエジプトを犠牲にして身の代金として彼らを救われました。それは彼らを愛しているからだということでしたが、さらに神様の民とされた人たちを人口調査するときに、彼らは自分の魂の償い金、贖い金として神殿の聖所で半シェケル、約5から6グラムの銀を納めるようにと要求されているわけです。その意味はいろいろ考えられるわけですが、人は罪によってその魂が汚れているので、そのままでは近づくことができない。しかし罪人が罪を許され清められて近づくことができるために、幕屋というものが備えられている。その幕屋の中で人間の罪が動物に転化され、それが殺されて血が流されて、それが焼かれることによって人の魂の罪が許され、その流された血によって清められる、その恵みの場所が幕屋であったわけですね。その幕屋を建設する費用として、その半シェケルのお金が用いられていく。もし魂の償い金という ことが自分の罪を許すためのものであったならば、それは行いによって救われるということになりかねないわけですが、そういう意味ではなくて、人が神の前に近づくときに、自分は神の前にそのままでは立てないものだ、自分は罪を持っている、しかし神様は私を受け入れてくださる、その恵みに感謝し、そしてその幕屋の必要のために自分ができることをさせていただくということは、神様が私たちにその恵みを与えてくださっているということですね。私たちはそのままで神様の前に出るなら死ななければならないということを聖書から、旧約聖書から学ぶわけです。人間が神様をイメージするときは、人間のレベルでその枠の中で捉えようとする傾向が非常に強いんです。聖書をよく学び、また聖霊によって聖書の光が魂に届くときに、そして神様が開いてくださるその神の国と、そして神様ご自身のお姿というものに触れるときに、人はもう倒れてしまうというのが普通なんですね。現代も神様のその臨在に触れて倒れる人はたくさんいるわけです。旧約時代の人々は神様を見たら死ぬというのが普通の感覚だったんです。それほど神様に対する感覚というのが正常だったんです。でも今は現代文明の影響もあって、神様は人間のレベルに引き下げてしまっているので、この旧約聖書の思想や考え方の意味がわからないということになっていますが、神様ご自身がモーセに対して、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからであるということを語っておられます。また詩編には、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない、自分の身代金を神に払うことはできない、魂の身代金は高価であり永久に諦めなくてはならないと詩編では語られていて、私たちが自分の魂を神様に救っていただく、贖っていただくためには、人間の財産いくら積んでも、天文学的な数字のお金を払ったとしても、それは贖えないということを教えているわけです。しかし神様は憐れみによって、神殿のシェケルで6グラム弱のお金、銀を納めるだけでいいと言われたんですね。現代のお金に換算すると、いろいろ幅があるんですが、400円ぐらい、中にはもう少し高く設定している人もいますが、お金持ちも貧しい人も同等にそれを納めることによって、彼らは災いから逃れることができたわけです。今お読みした聖書の中には、あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるとき、各人はその登録にあたり自分の魂の償い金を主に納めなければならない、これは彼らの登録にあたり彼らに災いが起こらないようにするためであると書かれています。人口調査ということは当時非常に危険なこととされていました。でダビデがそれを行ったために、イスラエルの国で何万人の人たちが疫病で死んだという出来事がサムエル記に記されているのをご存知でしょう。ダビデは自分の国にどれだけの人数の人がいるのか、そしてその中からいくら税金を徴収できるのか、どれくらいの人数を兵隊に徴兵できるのかということを目的として数を調べさせたときに、その側近のヨアブは 恐れたわけですね。この国に災いがもたらされるかもしれない。彼は聖書を知っていたわけです。そして案じていた通りに、イスラエルの国には大きな災いがもたらされました。神の民であるイスラエルの人をいくら王であるからといって調べていいということにはならなかったわけです。その前になすべきことが、神の御心を伺うということが必要だったわけです。それをしないで人間の思いでやってしまったところに災いが生まれたわけですが、それはわずか数百円のお金で神様に覚えられるという恵みをもたらす、その償い金という意味をもし分かれば、主に覚えられるために神様はそのイスラエルの人たちに数百円のお金を、幕屋を建設する費用としてこの納めさせたということですね。新約聖書に至るとイエス様も宮に納入するお金を、まあ、ペテロにですね、湖に行って釣りをしたら仕立てる銀貨が見つかる、それは二人分の神殿に納めるお金に相当するものだったわけです。イエス様も納められたんですね、まあ、そういう背景がありますが、つまり自分の救いのためではなくて、行いに相当するものではなくて、主に一人一人が覚えられるために、神様はイスラエル人たちが自分がそのような神様の民であるということを自覚することができるようにということで命じられているわけです。で、最後に、魂の贖い代はあまりにも高くて人は払うことができないという、先ほどの詩編の御言葉を通して学べることは、私たちは売られて罪のもとにあるのだと、ローマ書、はじむ兄弟がローマ書を今読み始めているそうですが、素晴らしいことですね。ぜひローマ書を愛読していただきたいと思いますが、人は自分の兄弟もまた自分の魂も贖うことはできない。なぜならば、ローマ人への手紙の7章14節に今出ていますでしょうか。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪のもとにあるものですとパウロは語っています。私たちは生まれながらにして売られて罪のもとにある、罪の性質を持っている、だから罪を犯す、犯罪を犯さないかもしれないけれども平気でごまかす、言い訳をする、助けなければいけない人がそばにいても、あのイエス様のお話の中に出てきたように、律法学者やパリサイ人のように、レビ人のように反対側を取って見ぬふりをして過ぎ去っていくというようなことがもしあるとするならば、それはもう罪のもとに売られている状態、なすべきことを知りながらしないことは罪だとイエス様おっしゃったように、特に宗教を信じているという人々にとってこのことは大きな課題だと言えるわけです。信じている、それは素晴らしいことですが、実行が伴わなければそれは何の意味もない、ただ宗教をやっているということですね。まあ進まなければいけませんが、私たちはその罪のもとに売られた奴隷なので、買い戻さなければならない、贖わなければならない。しかし身の代金を神に払うことはできない。そこで神様はご自分の独り子のイエス様を身の代金として私たちに与えてくださった、それが十字架でイエス様が支払われたご自分の罪のない命、それが代価となったということです。イエス様の命をお金に換算することは到底できないわけです。私たちの魂もお金に換算することはできないんですが、しかし贖うためには何らかの代価が支払われなければならない。払えないので神様が 払ってくださった。まあ、ゴーンさんが10億円の保釈金を払って、拘置所から釈放されましたが、普通は300万とか500万という保釈金で保釈されるんですが、しかしそれでも払えない人のためには保釈金貸付制度というものが弁護士さんたちの組織であって、まあ、それを借りることができるそうなんですが、私たちは自分の魂を救ってもらうためにはもうとてもどこに頼んでも工面はできないわけですね。しかし神様ご自身がイエス様を身代金として代価として支払ってくださったので、イエス・キリストを信じる者は完全に贖われていく、救い出されるということがお分かりかと思います。そして、本当に最後になりますが、ヘブル人への手紙の9章を出していただきますと、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の、次の御言葉、あ、前ですね、そのただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのですと書いてあります。そして最後のその御言葉ですが、もしヤギと羊、お牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。旧約時代の幕屋はイエス・キリストが誠の聖所に入って私たちの罪のための贖いをする、その影の部分であり、本体はキリストにあるということを伝えているわけです。そして動物の血は、まあ、動物に手を置いて罪を移すわけですね。それが殺されて、まあ、許しが祭司によって宣言されるという方法が取られていましたが、そして血がその祭壇に塗られたりすることによって、まあ、清められたということが宣言されたわけですが、しかし人間の良心は清められていないということなんです。同じことを繰り返してしまうんです。しかしイエス・キリストの十字架のその贖いは、その流された血は私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、私に何かいいところがある、神様私を認めください、私はこんなに一生懸命やっているんですという、そのような死んだ行い、罪を犯したらそれを償うために一生懸命いいことをするという思いも私たちの中には生まれてくることがあります。それを死んだ行いと言います。神様はありのままで、罪を持ったままで、犯したら犯したそのままでご自分のもとに来るようにと、イエス・キリストの十字架のもとに来るようにと招いておられるんです。それ以外の一切のものは何の役にも立たない。しかしイエス・キリストの十字架によって救われ、その魂がイエス・キリストの血によって清められた人は、死んだ行いから解放されて、ありのままで受け入れられ、喜ばれて愛されているその自分自身を喜んで、そこから新しい生活が始まるわけです。それは生きている間耐えることのない恵みとして与えられているわけです。だから私たちは死んだ行いから解放されて生ける神に仕えることができる。これが伝道する情熱になり、三浦兄弟のように聖書を破られても失わないその情熱を私たちのうちに燃やしていくわけですね。私たちの魂はイエス・キリストの 十字架の血潮によって償われたんです。ですから呪いから解放されたんです。自由にされたんです。この自由にされた私たちの体と魂と霊を神様にお捧げして、主よお持ちくださいと前に向かって歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、到底あがなうことのできない私たちの魂を、あなたはご自分の一人子の命を犠牲にして、それを代価として支払ってくださり、信じる者をご自分の民とし、そしてご自分の子としてくださったことを感謝いたします。この豊かな恵みに預かった私たちが、さらにあなたの恵みに満たされて、生ける神に仕え、エノクのように神と共に歩む生涯をこれからも送ることができるように祝福してください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。